Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。始まりました。小山純子のラヘラジ。長い長いゴールデンウィークも終わりましたね。令和が始まって、ね、4月27日から5月6日までは天皇の即位も含めてお休みでしたけれども、皆さんゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。小山家はですね、まさかのゴールデンウィークに夫が休みということで、ちょっと温泉に行ってゆっくりと過ごしてまいりました。またギアを上げてやっていきたいなと思います。さて、今日ですね、ラヘラジ、ラジオアロマ講座前半お届けします。前半はユズを取り上げます。美白など女性に嬉しい効果がね、注目されているユズなんですけども、やっぱり正しく使っていただきたい。間違った情報もねありますので、正しい情報をお伝えしていきたいと思っております。そして後半は、高知県株式会社エコロギーシマントを訪問した時のお話をお送りさせていただきます。私が初めて販売の取り扱いをさせていただいたのがエコロギーシマントさんのせいだったんですけどもね、この後スタートです。どうぞお聞きください。FM ギグ小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座はゆずを取り上げます。で、ゆずはね、精油もすごくいい香りがして、今日本だけではなくて海外でも注目が集まっているんですけども、このゆずの実から取れるものっていうのが実は3種類あるんですね。で、ゆずの皮から取れるいわゆるエッセンシャルオイル精油、そしてゆずの種を圧搾して取れるオイル、ゆずシードオイルと呼ばれているもの、そしてもう一つがゆず種子エキスと言われているもので、これはゆずの種の周りのあのとろっとしたもの、あそこから抽出される成分です。で、この3つの効果効能が割と混同されてしまうことがありますので、ちょっと分解して見ていきたいなと思います。で、ゆずのね、種から取れるオイルっていうのは普通のキャリアオイル、グレープシードオイル、ブドウの種のオイルとかスイートアーモンドオイルとかと同じように使われています。そして、精油ですね、エッセンシャルオイルはもちろん香り、いい香りがするもの、希釈して使われているんですね。で、ユズ種子抽出物、ユズ果皮エキスになる、ユズ種子エキスですね、ごめんなさい、ユズの種のエキスなんですけども、これも実は美容効果が高いことで知られています。で、手元にちょっとね、いろんな実験の試験報告書があって、それを見ながらのお話にはなるんですけども、このユズの種から取れるエキスっていうのはメラニンの生成を抑制する作用っていうのがあります。なので、これ美白をする力なんですよね。で、さらに繊維化細胞の増殖、繊維化細胞ってこう皮膚の 新しい皮膚を作っていたりとかするときに欠かせないものなんですけれども、この柚子の種の周りについているとろっとしたところから取れる成分っていうのは 0.5% とか 1% とかの濃度で使うことで、この生芽細胞の働きも増進することが分かっています。で、同じく柚子の皮から取れるもの、いわゆるエッセンシャルオイルも 0.5% とか 1% とかですね、 2% ぐらいまでの含有の時に、この繊維芽細胞の増殖が認められています。で、じゃあ美白メラニンの抑制の方はどうなのっていうふうに考えた時なんですけれども、ね、この柚子の種の周りについているもの、ペクチンが非常に多い成分なんですけども、これはね、メラニンの生成の抑制をする作用が分かっているので、美白作用っていうのがあるんですけども、同じく柚子の精油にもそういう作用はあるだろうというふうには言われているんですね。で、ただ濃度がですね非常に重要で、この柚子の種の周りの成分っていうのは濃度を上げるとどうなるかっていうところなんですけどもね、上げても効果って高くならないんですね。メラニンの生成の抑制でいうと 5% の濃度と 10% の濃度だと 5% の濃度の方が効果が高いっていう結論が出ています。で、これは精油においても同じで、濃度を高くしたからといって、例えばこのメラニンの生成を抑制したりとか、あとですね、繊維芽細胞の増殖を促進したりっていうところが、濃度を高くすれば必ずしもプラスになるわけではないという結果が出ています。なので美白にいいからといって原液で使うっていうことは絶対にしないでください。濃度を高くするとメリットよりデメリットの方が実は増えるんですね。世の中で一時期安全と言われていたラベンダーとかティートリーの精油も直接肌につけてもいいという話が一部ではあるんですけれども、先日参加したロバート・ティスランドさんの講演会で出てきたデータっていうのは、原液を塗布した時に赤く焼けたたれたようなアレルギー反応が出てしまったりとか、それがずっと治らなかったりとかですね、重篤な皮膚トラブルを起こしている事例っていうのが報告されています。で、アレルギー反応というのは恐ろしくて、一度出ると同じものにはアレルギー反応し続けるんですよね。なので柚子の精油とか種子エキスとかっていうところが美白とか、あと皮膚の再生にいいからといって濃い濃度で使ってしまって、一度アレルギー反応を起こしてしまうともう使えないんです。非常に効果があるものでも使えない。それが美容に配合されているお化粧品とかでも同じようなアレルギー反応を起こしてしまうリスクが出てくるっていうところなので、もう必ずもう 0.5% でも効果が出るっていうのが証明されていますので、もうね 0.5% とか多くても高くても 1% ぐらい、本当にごくごく薄い濃度に希釈をして正しく使っていただきたいなと思います。いいものなのでね、間違った使い方ではなくて、必ず希釈する、肌に刺激がない状態で使う、そして、効果メリットだけ享受できる、そんな使い方をしていただきたいなと思います。ということで今日は柚子を取り上げてお話をさせていただきました。はい、ではここで1曲曲を聴いていただきたいと思います。母の日がね近いので、この曲を皆さんにお届けします。愛のママへ、お聴きください。
それだけたくさんの愛 しい人、理由も知らないくせにいつも一緒に泣いてくれてた。喧嘩しても言い合ってもどんなに離れてても何も変わらない、あなたには一生叶わない。うちは他の家とはちょっと違うけど、あなたのことまで本当に幸せだよ。 Hey mama、 産んでくれて感謝してるよ、いつもありがとう。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではここからは高知県にあります株式会社エコロギー四万十を訪問した時の音源をお送りいたします。工場長のですね、堀川茂弘さんにお話を伺っております。どうぞお聞きください。はい、本日は高知県に来ております。お話を聞かせていただきますのは株式会社エコロギー四万十工場長の堀川茂弘さんです。堀川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、もうずっと来たかったんですけども、やっとお伺いすることができました。こちらでは柑橘系の精油のラインナップが結構多く揃えてらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、今具体的にはどんな精油の抽出をしておられるんですか？
今だと柚子 と、
はい、
高知県産の文旦が、
はい、
今抽出をしてますね。
ちょうどシーズン。
そうです、
ね、今3月の末で、はい、それがシーズンで、で他の、取り扱いされてる、抽出されてるのはポンカンで小夏、代々レモン、生姜、ヒノキと。
そうですね、
はい、じゃあそのそれぞれの季節に合わせたものを収穫された順に精油を作っていってるような感じですか？
今のとこはそんな感じですね。
はい、もともとこの会社エコロギー四万十さんが精油を抽出するようになったのは15年ぐらい前、
前先代社長からなんで、
はい、
それぐらいになると思いますけど、
はい、もともとこうやろうってなったきっかけとかってどういう経緯でスタートされたんですか？
まだね、ちょっとわからない、先代社長なんでわからないですが、
はい
はい、どっかから委託されて抽出したら、はい、なんか結構取れるみたいな感じでやっていって、
はい、
で今の状況になってますね、
はい、なるほど。じゃあこうやってみてこれはなんかうまくいくんじゃないかということで、地域の資源を使ってやっていこうということで試行錯誤しながらっていうことなんですね。堀川さんはこの精油の抽出に携わられるようになってどれぐらいなんですか？
11年ぐらい経ちますね。
お、じゃあ割と初期の頃から
そうですね、
はい、
ただ1年だけちょっとブランクがありますけど。
あ、そうなんですか、はい、その1年は
ちょっと怪我でちょっと
離脱中そうだったんですね、はい、でね、あの私もだいぶ前からこの黒木石本さんの声優は使わせていただいてたんですけども、当時はね、あのいわゆる普通のって言ったら言い方おかしいですけども、エッセンシャルオイルだけだったんですけど、今特許を取ってされている抽出方法があるんですよね、
はい、あります、はい、
これはどんなやり方なんですか。
具体的に言うと超音波、
はい、
あの釜の中に超音波が入っている感じで、はい、ちょっと振動を与えて抽出する方法ですね、
はい、その超音波を当てることで何かこう成分が変わるとかそういうことなんですか。
成分も変わるかもしれないんですが、はい、具体的には匂いがちょっとみんなから言わせると違う感じがあるみたいです、はい、
なんかね、こうホームページを拝見してると今まで抽出されなかった成分も抽出されるようになったなんていうふうにね書かれていましたけれども、この超音波の、製法をやるっていうのはどういう経緯からこのやり方になったんですか。
これはちょっと大学の方の先生から、はい、なんかどういう経緯かちょっと定かではないんですが、はい、うん、大学の先生と共同みたいな感じ で、
はい、
でうちがゆずの精油をやってるんで、はい、でその釜に入れてくれないのかっていう感じで。
なるほど、じゃあその大学の研究の一環としてやってみたら、はい、あれなんか香りがちょっと違うし、うん、これ精油が取れる量も変わるんですよね。
量も多少変わりますし、はい、量もあのこの超音波の機械だと一定になるんで、
はい、ということはだいたいこうあの材料を何キロ入れたらどれぐらいの精油が取れるっていうのがほぼ安定する。
そうですね、
はあ、なるほど。多分ねこれ聞いてる方は安定するって普段はしないのっていう疑問を持たれると思うんですけども、はい、結構左右されるんですよね。
そうですね、
どれぐらい普段は差があるものなんですか。その超音波を当てずにやると、
まあ、どれくらいって言われると、はい、ちょっと、まあ言うようがないんですが、はい、結構日によって違うんで、
ムラが結構取れる量がムラがある、
はい、それが大体もう一定っていうしかないですね、
は
い、
でもそれってすごく有意義なことですよね。これぐらいの材料があればこんだけ取れるってなると計算しやすくなりますし、
それもありますね。
はい、なるほどな。でちょうどね今日はこの、 あの超音波を当てて抽出をしているところを私も見学をさせていただいたんですけども、企業秘密がいっぱいあるということで
そうですね、
ね、でもすごくもういい香りがねその一帯にこうふわっと漂っていて、
ただあの現場の方はもう分からない状態なんですが、はい、毎日嗅いでるんで、
で1日大体どれぐらいの量 の、 あの材料を、例えば柑橘だったら皮ってどれぐらいの量のものをこう精油の抽出されてるんですか。
今だと1トン500とかそこら辺、
毎日
です。
毎日それだけの皮が入ってくるっていう感じなんですか。
そうですね、っていうか、自社で一応冷凍庫があって、
はい、
ストックして、
はい、
でそのストックがなくなりそうになったら、
はい、
ちょっと冷凍庫に預けてるんでそれを持ってくるみたいな感じですね。
なるほど。あ、確かにでも柑橘ってシーズンがあるから、
はい、
果汁を絞る時期にその皮をたくさん仕入れてストックを自社の敷地内でもしてるし、
はい、
冷凍庫にも預けてるし。
そうですね。
なるほど。で1年間かけて蒸留をしていくような感じですか。
そうですね、うんうん、今のは、
はい、 ね、でもなんか今年はだいぶ皮が少ないという噂が。
そうですね、どこにもあまりない感じですね。
そうなんですね。
去年も少なかったんですが、はい、今年も同じぐらい少ないですね。
それはやっぱりこう柚子とかその分担とかが木になる量が減ってる。
それもあるし、はい、別の方にも当てる感じもありますね。
なるほど、違う加工に
回っちゃ
ってる。回っ
ています。
精油に来ない。
来ないです。
でもそうなると材料集めってすごくね、死活問題ですよね。
そうです ね、
ね、釜はすごい、ね、4台あるんですよね、ここ。
今4台あります。
はい、で4台がフル稼働。
フル稼働してます。
はい、だけど皮がなくなりそうっていうね、はい、ところなんですけども、どうなんでしょう、やっぱりその年によって全然材料の仕入れっていうのは変わるものなんですか。
変わりますね。もうはい、あのなる気になってる状態で、
うん、
ちょっと早めに、
はい、
その農家さんとかに、
はい、
あのどんな感じですって言って、
はい、
これははいけるかじゃないのかって言っても、うん、開けてみないとちょっとわからない状態もありますね。
あ、なるほど。こう実っていく過程では今年いけるなってなっても、実際その果汁を絞って GO のシーズンになると、あら少ないっていうことが、
うん、結構ありますね。
そうなんですね。なんかね、こう高知柚子っていうと、もうなんかあのなんていうのかな、精油作りきれないぐらい皮があるようなイメージを持った私来たんですけども、、はい、やっぱりご苦労されてるんですね。
そうですね、結構少ないですね。
そうだったんですね。 でも今はその、ね、普通の減圧の水蒸気蒸留法でラインナップされている柑橘と、生姜、ヒノキでその、超音波式の夢男とかという品種のものでそれプラスそれを加工した石鹸とかも展開を、
ね、そうですね、今ね、してますね、うん、
石鹸とオーデコロンとなんですよね、はい。これ今一番人気がある商品ってどれなんですか。
一番精油とかですかね。
はい、精油の中でもこれが一番出てるっていうのはどうですか。
今だと柚子ですね。
うーん、やっぱり柚子。
柚子です ね、
ね、なんか落ち着きますもんね、柚子って ね、
そうですね。
でもやっぱりこうスタートも柚子だったからね、その柚子がどんどん広がっていくっていうのはいいですよね。
そう
です。この、超音波で抽出をされている夢男というブランド名で出されているんですけども、これは柚子自体も違うんですよね。
柚子自体もちょっとあのかなりいい顔、あの、
はい、
綺麗な顔を使ってます、
はい、これは品種が違うんですか。
そこまではちょっとはっきりわからないんですが、はい、かなり綺麗にあの生産者がしてくれてるんで、
はい、
かなりええ匂いにの柚子が来てますね。
その生産者さんとの出会いってどんな出会いだったんですか。
それは僕もはっきりは覚えてないんですが、
はい、
大学の先生から紹介だったと思います、はい、
そうなんですね。ちょっといい柚子作ってる人いるよっていう
もあるし、
はい、
あのその作ってる地域が、
はい、
その柚子だったんで。
あ、そうなんですね。一軒の農家さんっていうよりもその地域が取り組みとして。
そうですね。
なんか、ね、育てる過程でもすごく手間暇をかけておられるし、収穫してから絞るまでもすごくこだわっておられるっていうことなんですよね。
そうですね。
これは言っちゃっても大丈夫なんですか。
そこは多分ちょっと
、ね、
あの向こうさんに聞いてないで、
はい、ね、あのでもそういうちょっとした努力の積み重ねでやっぱりいい香りのもの、より良い香りのものっていうのをずっと追求して、ね、いらっしゃるということなんですもんね、
はい、
なるほどな。で今ね、柑橘の話をずっと伺ってるんですけども、ヒノキの精油も割とこだわりを持って。
そうですね。
ね、
されてるということで、
最初の頃はいろいろ試行錯誤して、はい、今だともうヒノキの芯だけで今抽出してますね。
はい、これね多分皆さんふーんってなったかもしれないんですけども、精油を作るのにヒノキの芯だけ使うっていうのはすごい贅沢なことなんですよ。ね、大体こう間伐材だったりとか、あの端材のところを使ったりとかするので、この皮の部分とか外側に近い部分とかいろんなのを普通はもうミックスでチップにして蒸留にしてるところが多いんですけども、芯材だけを使う、はい、それはどうしてなんですか？
皮の部分を使うとちょっとえぐみっていうか、
はい、
匂いがちょっと違う感じがするし、
はい、
ちょっと ブランドっていうか感じになるかなと思って、はい、
なるほどね。確かにエコロギーシモントさんのヒノキの精油ってすごくこう透明感のある澄み渡ったようなね香りで、土とか水とかが違うからそうなのかなと思ってたんですけども、そのえぐみが出ないように材料をきちんと選別されてるということなんですね。
そうですね。
それもじゃあこういろんな試行錯誤しながら
いろいろ試してみましたね。
そのなんか試そうってなるのはどういう時になるんですかって言ったら変な質問かもしれないですけども、
どういう時っていうか、うん、一個一個なんか試してみたい感じがしますよね、
はい、なるほど。もうそこはこう製造する側のこう探求心ですね。
そうですねかな
これやったらどうなるんだろうみたいな、
うん、一個一個、はい、試してはみたいですね。
ああ、なるほど。試してみて、で、あ、この材料でやったらいい香りになるなっていう
のもあるし、はい、量的にもこれでやったら取れる場じゃないとか。
ああ、なるほどね。確かにいい香りだけを追求して取れる量が少なくなるとなかなかこう販売するっていうのは難しいし、
そうですね。
かといって量を取ることだけを考えてしまったら、
まあ、品質にちょっとブラが出る感じが、
うん、なるほど。じゃあそこを一つ一つ検証しながら、
はい、
ね、本当に15年っていうね長いこう歴史の中で多分いろんな試行錯誤がねあったんだと思うんですけども、今すごくあの楽しそうにいろいろ試してみたくなるんですよなんて言っていただいてるんですけども、おそらくいろんなこう、ね、苦労もあったんじゃないかなと思いますので、ちょっとその辺をまた来週お聞かせいただければと思います。はい、ということで本日は株式会社エコロギーシマントにお伺いしまして、工場長の堀川さんにお話を伺いました。堀川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 Cause I'm gonna
stand by you, even if we break it down. FM ギグ小山純子のラヘラジ、エコロギーシマントの堀川さんのお話いかがでしたでしょうか。本当にね、冒頭でもお伝えしたんですけども、私がアロマセラピーの仕事を始めて日本産のものに出会ってサロンで使うようになって、これをもっと広めたいなと思ったのがこのエコロギーシマントさんとの出会いでした。もうね、あの亡くなってしまったんですけども、当時代表されていた方の紡ぐブログとかメッセージがすごくすごく響いて扱いたいなと思って、ダメ元で問い合わせをしたら、あのマサヤピーを分かってる方だったらいいですよということで初めて販売をねさせていただいた会社でした。来週もね引き続きお届けをしてまいります。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。ここからも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。